毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、愛良市家庭教育推進委員会の提供でお送りします。今月も始まりました、丸くなった。この番組は子育て中の皆さんが子育てって楽しいと思えるようなヒントや活動を紹介し、子育てをみんなで応援する番組です。ナビゲーターははるかです。さあ、今月は重富小学校の家庭教育学級をご紹介いただけるようです。お二人のお母さんたちスタジオにお越しいただいてます。まずは自己紹介をお願いします。
はい、私は重富小家庭教育学級の泊あやねです。
はい、まずは泊さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そしてもう一方は、は
い、同じく重富小家庭教育学級の西森香織です。
はい、西森さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと緊張してますか？
はい、
はい、すごく緊張しますよね。大丈夫、でも大丈夫、楽しんでいきましょう。はい、はい、さあ、今日は重富小学校の、ね、家庭教育学級をご紹介いただけるということなんですが、まず、学級生どれぐらいですか、泊さん。
ですね、重富小学校家庭教育学級は全学年の希望する保護者が対象で、うんうん、現在の学級生は20人程度です。
20人ぐらい、はい、学校の規模もね、それぞれありますし、どういう形で家庭教育学級を運営しているかというのもこう違っているので、一概に言えないんですけど、
はい、
活動するのになんかちょうどいい人数というかね、いいですね。はい、今年度はどういう学習を何回ぐらい計画してるんですか？
はい、今年度は7回の学習を計画しています。
はい、
代表的な学習として、アロマ講座、リラックスヨガ、うん、あとは手に負けない足を持つという講座などがあります。
はい、手に負けない足を持つという講座、講座、
はい、
これはどういうものですか？
重富小学校の保護者さんで、うん、石上愛理さんという方がいらっしゃるんですけど、はいはい、まあ、ちょっと腕がない、途中からない、
うん、はい、
それでも足で日常生活を全般的にこなしている方がいらっしゃいまして、その方にですね、手がなくても足だけでやっていけるんだという形で講座を、はい、開かせていただくことになりました。
石上愛理さん、アイラビュー FM にもよくご出演いただいてまして、うん、はい、いろんなお話を、ね、していただけるんですけど、うん、すごい方ですよね。
すごいです、です、はい、
そうかそうか。じゃあ重富小学校の保護者の一員のということで、家庭教育学級の中の一つの講座で、はい、まあ、お話をしていただけるということなんですね。はい、楽しみですね。
そうですね、
ね、はい、これはいつ開催予定ですか？
1月のまだ日程は決まってないんですけど、うんうん、1月のどこかで講座をして、
はい、ね、
いただきます。
はい、またね、はい、どんなお話だったか聞かせていただきたいと思います。はい、はい、じゃあ本当にいろいろな、ね、講座を計画して、今年度も楽しく活動してきた重富小学校ですね。で、その中で今日ご紹介いただくのは3ヶ月ほど前に遡ります。8月1日夏休みですよ ね、 ね、登校日、出校日の日だったのかな、出校日ではない、
出校日です、
出校日の日だったかな、はい、はい、家庭教育学級、子どもとメディアについてという講座があったんですね。はい、これは講師はどなただったんでしょうか、泊さん。
講師は橋口京子先生、重富小学校の養護教育をされてる方にお願いをしました。
はいはい、ご自分の学校のその養護教育の先生が担当してくださったわけですね。はいはい、メディアのことも よく家庭教育学級で取り上げられるね、うん、あの内容の一つだと思うんですが、重富小学校ではどういうあの経緯でこの学習を行うことになったんでしょうか。西森さんにじゃあお話しいただきましょうか。はい、
はい、この講座は、夏休み期間中に行われたんですけれども、うんうん、まあ、長期休みというと、まあ、生活リズムが崩れやすくなったりとか、まあ、メディアを使う時間が長くなりやすくなるので、
はい、
まあ、その時期にそういったことについて学べるといいなと思い、この学習を行うことになりました。
夏休みもうゲーム無法地帯になりますよね。ねえ、もうあのお父さんお母さんにとってはそれまあまあのストレスになるんじゃないかなと思いますが、じゃタイミング的にもいいタイミングだったんですね。うんうん。で、トマリさんが2年生の女の子、はい、はい、で西森さんも同じく2年生の男の子のお母さんということで、はい、低学年なのでまだそのスマホとかゲームとか持ってないですか、どうですか。
一応その子供用のスマホ自体はないんですけど、うん、やっぱりゲームは持ってたり、
うん、ゲーム持ってます、はい、うんうん、西森さんどうですか。
私はゲームはないんですけど、うん、ま、連絡用にキッズ携帯を持たせて、
うん、なるほどなるほど、うん、あの今もいろいろお話聞いてるとだいぶ低学年の頃からその何かしらのね、うん、メディアとつながる機器を持っているというのを聞きますし、それがその学校の中でお友達関係のちょっとトラブルになることもあるというのを聞いたりするんですが、実際どうですか、どんな話をこう見聞きされますか。西村さんどうですか。
そうですね、あの、ま、ゲームの話とか、
うん、
あの結構こう学級の中で行われること、うん、友達同士の中で行われることも多くて、うん、あのなかなか持ってないこう話題についていけなかったりとか、
うん、
ちょっとこうあの寂しい思いをする子もいるのかなっていうのはちょっと聞いたりします。
なるほどね。もう本当に私が子育てをする頃は小学校ではそんなことはなかったんですけど、うん、どんどんやっぱり年齢化してきていってるというねことなんでしょうね。トラブルになりうるものなんですけど、それがトラブルになったからそのお友達に仲間外れにされたから買い与えるというのもまた違いますもんね、
はい、
ね、その辺難しいところだなと思いますが、本当に適切なその使い方とか適齢期っていうのがね、難しいなと思いますね。でこの子どもとメディアについて、学ばれたということなんですが、学習内容を聞いてもいいですか。どんな内容でしたか。
はい、多くのことを学ばせていただいたんですが、
はい、
まず子どもたちが、ま、自分自身の気持ちとか感情を、ま、言葉などで表現することで、うん、自分の感情を客観視できるようになるということが大切だということで、それがセルフコントロールですね。あの時間とか感情とかモチベーションとか体調を自分自身で管理できるようになることにつながるということを学びました。それから、メディア、ゲームとか動画視聴の影響についてや、メディアとの付き合い方の留意点について、メディアと子どもを取り囲む環境についても注意していく必要があることを学びました。また大人の無意識的な働きかけの重要性ということで、親や周囲の大人自身のメディアとの付き合い方っていうものが子どもへも影響していくっていうことも学びました。最後にシャンパンタワーの法則というものについてのお話がありました、
はい、
これはまず親自身も自分自身が満たされることが大事、そうすることによって家族や周囲の人々を満たしてあげることができるということを学ばせていただきました。
シャンパンタワーの法則、
はい、
はあ、 今の西森さんのお話聞いてると、なんかこう単なるというかメディアのお話じゃなくて、すごいなんか深い内容だったんだなってすごく思いました、勉強になりましたね、そうですか。こう大人の無意識的働きかけが必要っていうことなんですけど、何でもそうですけど、やっぱり大人のお父さんお母さんの背中を見て、子供はね、自然と教えたりするんじゃなくて、それを見て育つんですよね、責任重大ですね、ね、なるほど、そういう学びがあったんですね。西森さんにね、今主にお話しいただいたんですけど、今泊さんももううーんってこう深くうなずいてらっしゃいましたが、それぞれいかがですか、そのお話聞いてどんな感想を持たれましたか。泊さんからいきましょうか、
はい、やっぱり講座を受ける前と後ではすごく子どもとの関わり方も変わったと思いまして、やっぱりそのメディアを中心に私も過ごしてきたなっていう実感もありまして、ちょっとメディアから離れる時間を作ったり、子どもとの会話を大事に意識しながら過ごせるようになったかなと思います。
ちょっとじゃあもう親子ともに、そのスマホを置いてとかゲームを置いてとか会話の時間が増えたり、一緒に活動する時間が増えたということですね、よかったですね。
よかったでした、
そうなんだ、
はい、
分かりました。西森さんいかがですか。
はい、今の子どもたちにとって、メディアっていうのはもう必要不可欠になっている。
そうなんですよ、ね、なんか悪者みたいにこう言っちゃうんだけど、もう絶対必要なんですよね、
そうなんですけど、メディアとの付き合い方だったりとか、距離感だとかバランスっていうのがとても大切なんだろうなと思いました。
バランスね、本当にそうですね。で、今ね8月1日に実施されたね、家庭教育学級のお話ししてるので、そこから3ヶ月経ってるじゃないですか。学びも本当に深く素晴らしい内容だったの分かったんですが、この3ヶ月でいかがですか、現状。なんかまた元に戻っちゃったとか、継続していい感じになってますとか、それぞれいろいろあると思うんですが、どうですか泊さん。
はい、やっぱり3ヶ月ほど前は、夏休みの期間っていうのもあって、もう家にいることがすごく多かったんですけど、もう今はやっぱり学校が始まり、ちゃんと朝も起きて自分で行くようになって、その点ではメディアともちょっと、
上手に付き合えてる感じですか、
ようにはなったかなとは思いますけど、はい、
また冬休みやってみますね。
そうですね、ちょっと長期休みがちょっと怖いかなっていう心配はまだありますね、
でも本当に学んだことと、こう心がけていらっしゃってね、取り組んでらっしゃることも、また、これから継続していくといい形になっていくのかもしれないですね、西森さんのお宅はいかがですか、男の子。
私は子供が自分自身で自分の気持ちとかこうしたいっていうことが言葉で表現できるようになるといいなと思って、自宅でもそういう言葉かけをするようにしました。すぐに変わることは難しいかなと思うんですけど、これを少しずつ積み重ねていくといいのかなと思ってます。
男の子はお話がやっぱりあんまり得意じゃないから伝わらないですよね。うちも下が男の子なんですけど、上お姉ちゃんだともうなおさら男の子と女の子の差があって、息子のは何を言ってるか分かんないし、どう考えてるのか全然伝わらないしっていうのがねありましたね。でも本当にもう社会に出て、その今から自分の言葉でいろんなものを伝えないといけなくなってくるので、そこは大事ですよね。そうかそうか、それをそのメディアとの付き合い方の中で学んでほしいって思ってるってことですね、ね、 そうなんですね、わかりました。はい、じゃあこれからまたあと1ヶ月ちょっとしたら、冬休みになってくるので、はい、長期休みちょっと心配なところもありますけど、学んだことを生かして、はい、またメディアともね上手に付き合っていけるように、はい、取り組んでいただけたらと思います。でも本当に素晴らしい学級になりましたね。はい、今日はお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、丸くなった後半です。今日は重富小学校の子どもとメディアについてというね、家庭教育学級をご紹介いただいた後半です。家庭教育サポーター今日は、今野和子さん、
はい、
そして
こんにちは、
はい、坂本智子さんは初登場ということですね。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、さあ、今日メディアについてお二人のその子育て振り返ってみましょうということなんですが、二人とももうなんか嫌だ嫌だって嫌だ嫌だ言ってますけど、うん、今野さんも坂本さんも子育て中はスマートフォンもなかったですし、また時代が全然違いますもんね。お母さんたちのお話聞かれてて、そして実際8月1日家庭教育学級に足を運んでいただいたんですよね。はい、お話も聞かれていかがでしたか。お一人ずつ聞きましょうか。坂本さん、
今の時代は大変だなと思いました。というのは私はスマホでさえもなかなか使いこなせないのに、
うんうん、
子どもたちはスマホをちょっと持たしただけです
ぐ
クリアしていきます。バーバー貸してって自分で私ののを使ってやっていくんですよついていけない
ついていけない
それをまた上手にまたお話をされましたので、確かに今からメディア教育は必要だなと感じました。
そうですよね、そうですよね、もうお孫ちゃんに教えてもらうことも多いんじゃないですか。
ほとんど、
はい、
して
ほとんど
学ぶ意欲がありません、私には。
あ、意欲ね、はい、もう私もそのあたりのことはすごくよくわかります、気持ちが。今野さんいかがですか。
もう同じですね本当にどこで覚えるのか手際よくしていきますものね。私たちの子育ての時には携帯もないし、もう電話一本だけで、でも、まあ、あの頃からゲームは流行ってたんですよね。でも私は石頭のせいか、あんなのはダメ、目をダメにする、頭もダメになると一方的に、シャットアウトしてたんですよね。
はいはい、
でも子育てが終わった後で、隣近所の奥様方が実はやってたよ、うちの子供の借りてやってたよっていうことを聞いて、ああダメダメじゃやっぱりダメだったんだなっていうことをそこで反省しましたね。やっぱり時代に即した、だから今のそのスマホだとかゲームだとかメディアをですね、上手に活用してって言いますか、そういったことを模索していく必要があるなということを感じましたね。
今ね、おじいちゃんおばあちゃんのその気持ちもそうでしょうし、お父さんお母さんその家庭での考え方とかもありますし、いろいろな状況が違うので一概にこれが正解って言えないと思うんですけど、それぞれにやっぱりこう模索してるとこなんでしょうね。ね、簡単にこう変わっていて、どんどんどんどんこう新しいものっていうのもまた違うんでしょうし、でもこれからもうあれですよね、スマートフォンもパソコンも生活にとって必要なものになっていきますからね、学ばないといけないですしね。
家庭によっても違いますしね、その子供一人一人によっても必要性っていうのか、楽しみ方というのか、そういうことが全然違いますもんね。
今その学校でも子供たちにタブレットを1台ずつ、ね、与えてもらって、それでの学習っていうのも始まってるの で、逆に先生方が教えるのがね大変っていう話もちょっと聞いたりはするんですけど、本当に時代はす ごいスピードで、ね、移り変わっていってるんだなと感じます。坂本さんはそのお子さんが小さい時にゲームはしてってこういろいろストレスだったっていうお話もちょっとされてましたけど、
そうですね、
子供さんは何人いらっしゃるんですか？
3人いるんです。そうすると時間は一応決めるんですけれども、親がいない間にまた持ち出しやってるんですよね。
うんうん、うん、
だからコントローラーをどこに隠そうかっていうのも一つのあのスーパーマリオなんかも今ここまでクリアした、ここまでクリアしたって、そして子供だけじゃないんですよね、夫も一緒になって二人でやってるんですよね。そこをどうして制限しようかっていうのが本当に親子喧嘩夫婦喧嘩のもとでした。
大きい長男さんが大変だった。
今は考えりゃ可愛いですね。
でもそれあるあるかもしれないですね。お父さんたちゲームが好きなお父さん、子供と一緒にやっちゃうって、それがまた親子の触れ合いだったり楽しい時間でもあると思うんですけどね。そうか、
そうですね、
そういうこともあったんですね。今野さんはいかがですか？
実はですね、今日あの三船小学校で、あの家庭教育学級の中であのサポーターとあの話す会サロンがあったんですけど、その中で一人お母さんがあの実はってあの今年は特にあのコロナで学級閉鎖になったり、いろいろ家にいる時間が非常に長かったと、去年今年にかけてですね、その間にやっぱりその
ゲーム
をや、あのする機会が多くて非常に困ったっていうお話をお聞きしてですね、だからやはりそんな時にダメダメって言うんじゃなくって、やはり親子でのそのなんて言うんですか、話し合いで決まりごと、そうすると子どもも納得して、あ、しちゃいけない時間、ここまでしていい時間っていうことを自分で決めさせるっていうことが必要だったかもしれませんねって、一方的に命令的にダメダメって言うと、やはり私たちだって上から言われたら反発したくなりますよね。やっぱり子どもも子どもなりの一人の人間ですので反発もするでしょうし、だから大事なのはやっぱり全てのことに関してだと思うんですけど、親子でよく話し合って子どもが納得した上の決まり、やはりそういうのが必要になってくるのかなって思うことでした。
今日、放送日は11月20日なんですね。で収録今ね、11月4日に収録させていただいているので、11月4日三船小学校 で、はい、
そうです、
その講演会講座があった、はい、ということなんですね。
そうです、
はい、あの時間じゃなくてで何時間で1時間でやめなさいとか時間でくくっちゃうんですけど、時間ではなくここまでクリアしたらというのがこううまくいったというような、なんかね、体験みたいなのも発表もあったみたいですね。
しかしそれはゲームに関してですよね。
ゲームに関して、そうそう、スマートフォン
は、ね、スマホとかなんとかそういう扱い方じゃないですもんね。
なるほどね、なるほど。
だからもう少し中身をやっぱり吟味しながら親子で話し合いをしないと、何のためにどれだけの時間どこでするのかっていうのをやっぱり決めていった方がいいような気がします。
今の子たちも本当にテレビ見ないでずっとスマートフォンで YouTube 見てるんですね。ねえ、それがだからもうあっという間に何時間も経っちゃうんですよね。そうかそうか、親子でよく話し合って、そして子供も納得して守れるそのルールをね、話し合っていく必要があるということですね。はい、
あのですね、時間大丈夫かな、あの一つ紹介したいのがですね、新聞のあの声の世論欄に若い目っていうのでですね、これはですねちょっと古いあれなんですけど、2年前の安楽小学校の4年生の子どもがですね、メディアコントロールっていうタイトルで書いてるんですよね。で、僕たちの学校ではメディアコントロールデーという日がありますと、で自分でコントロールできるようにする日のことですと。で僕は平日でもやあの1時間ぐらいやってて、あの何かをこのし損なったとかいろんなそういうことがあったと、でもこれがあったために ご飯の時にお父さんお母さんと一緒にですね、学校での出来事とかいろんな国語の時間のこととか、そういうことをいつもよりもたくさん話をすることができてとっても楽しかったですっていうですね、こんあの声の欄に投書してた子供がいるんです。だからこういうのは別に真似しなくてもいいんだけど、その学校だとか家庭だとかやっぱりそういう中でですね、そういった日を設けるとか、まあ、いろんな対策はあると思うんですよね。
学校でそういう取り組みしてるところも多くなって、
これはね、安楽小学校の子供が書いてたあれですので、
学校じゃなくてもお家でそういう
お家でそうそう単位をですね、小さな単位でやっぱりそういうふうにして決まることを、
この子はでも、お父さんお母さんが話を聞いてくれたからきっと嬉しかったんですよね。
そうですよね、
ちゃんとご飯食べながら会話があったから、お父さんお母さんも忙しくても、はいはい、はいはいって言ってたらきっと楽しい時間じゃなかったでしょうか、
ね、そうですよね。やっぱりお父さんお母さんもこういう日だから特に聞いてあげようとか、なんかこうの ねだったんでしょうよね。
いい時間になるかどうか、本当に親子でね、あのこうかかってますね、
その
受け取る方にね。はい、わかりました。今日は近野さん、坂本さん、お話ありがとうございました。
こちらこそどうも
ありがとうございました。
失礼いたします。
さあ、番組の最後は我が家の子育てプチ自慢、ほっこりエピソード紹介します。まずプチ自慢はラジオネームりょうちゃんさん。うちでは私がお手伝いをお願いしてもしてくれないのに、夫お父さんが言うと洗濯を干し、畳む、お風呂やトイレ、玄関の掃除をしてくれます。まさしく鶴の一声
すごいですね。
母としての威厳のなさを感じますが、家事に行き詰まると助けてとばかりにお手伝いをお願いしています。男の子3人手伝いをしてくれるだけでもありがたいんだろうなと思う今日この頃です。いいですね。そして、ほっこりエピソードいきましょう。ラジオネームまほさん。下の子が7ヶ月で、ずり這いをしながら私のところに来るんですが、上の子2人も真似をして3人でずり這いをしながら私のところに来る光景がとっても可愛くて幸せを感じますということです。
いいですね、
ほっこりしますね。
上の2人の年齢書いてないんですけど、ちょっともうお兄ちゃんお姉ちゃんなんでしょうね、ねえ、なんか真似をして、お兄ちゃんお姉ちゃんもきっと可愛いんでしょうね、この7ヶ月のね、うん、赤ちゃんが可愛いでしょうね。はい、いや、ほっこりしました ねはい、ということで、今日我が家の子育てプチ自慢とほっこりエピソード、りょうちゃんさん、そしてまほさんの、ものをご紹介しました。
毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、姶良市家庭教育推進委員会の提供でお送りしました。